熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、3月もねもう終わりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと最近異常に暑いですよね。本当にあの熱血って言って、名前はね熱血なんですけど、いつも言うように私本当に暑いのが苦手でして、もう3月ですからね。でちょっと油断してて、ちょっとこうもうジャケットをねこう着て歩いてたら、もうちょっと汗までかいちゃって、なかなか大変だったんで、もう先週ぐらいから実は扇風機持って歩いてるっていうね季節いつなんだって話なんですけど、もう朝ねちょっとウォーキング僕もしてるんですけど、もうT シャツだけでも十分なね暑さで、でなんかやっぱりこう癖って人間あるじゃないですか。だからどうしてもこの時期のエアコンもそうなんですけど、まあつけない、まあただ花粉が飛んでるんでね、結構寒かったりするとまだちょっと暖房って時もあるかもしれないんですけど、下手にこうなんかねつけたら暖房ですからね、なんかやけに暑いなみたいな感じで、だからまあなかなかこのバランスが難しいね季節なんですけど、まあでもね、まあこのままね、来週ちょっとまた少し寒くなるというか温度が下がるようですが、まあね3月ということがどうなのかというところもあるんで、難しいところではあるんですけど、まあ皆さんね、4月迎えますので、ちょっと頑張って、新しい年度迎えていきたいなんて思ってますので、でもねやっとね準備も終わりまして、私たちもなんで新しい取り組みとか新しい講座とか、先週なんかね前言ってた動物園救済プロジェクトの金融経済のイベントなんかも大盛り上がりしまして、結構みんな新しいに向かって、あとなんかデザインのねデザインアカデミーっていうデザインを勉強する講座ができて、それなんてもう今体験が溢れてしまいまして、予定人数はるかに超えてしまって、なんか観客が今日多いな今日窓の外にいっぱいいろんな方がお見えになってますが、今日はですね後でゲストの方もお招きして、皆さんのよく知ってる方も出るかもしれませんし、盛り上げてまた行きたいと思いますので、講座同様ですね、今日の番組目いっぱいまた皆さんと一緒に楽しくやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組を終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp または東の FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあ、来年に向けての抱負でも構いません。いろいろね、やる気も満ち溢れる時期なんで送ってきてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時15分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、まあ本当ね今年度、まあスクールイヤーで話をすることが多いんでね、やっぱり3月末っていうと本当学年末という感じで、来週からいよいよ4月スタートですけど、まあ4月スタートはね、まあ海外はともかくとしても、やっぱり日本はまあ4月スタートっていうイメージが強いですから、まあこのね時期スタート、まあ会社もそうですし学校もそうですし、まあね新しい場所で新しい環境で新しい仲間とみたいなのもあると思うんですけどね。なかなかちょうどね春休みぐらい前な中じゃないですか。なのでやっぱりそうですね、新幹線乗ってても移動してても まあ、ホテル行っててもなんか仕事で行ってもなんか人が結構いて、やっぱりちょっとやっぱ普段と違うの、平日に子供さんの姿がねちらほら見れて、あ、ちょっと春休みかなみたいなイメージもあるんですけれども、なんかやっぱり暖かいせいですか、人手が多いですかね、どこ行っても。うん、まあ寒いよりは当然ね、まあ、これぐらいの気候だと出やすいですし、まあ、なんか始めるにもちょうど気持ちも良くなりますしね。はい、ちょうど4月からうちに来るネイティブの先生たち、まあ、中にはね入れ替わりで、まあ、4月からってわけではないんですけれども、まあ、ちょうど先生が変わったりとか、まあ、海外帰られたりとか、まあ、する先生のね、海外から荷物が届いてましたけど、ほんとバカでかいって言っちゃいけないけど、スーツケース特大3つぐらい届いてましたん、ね、で、これどうやって運ぶんだろうってね。よく皆さん、あんまり見ることないかもしれませんけど、結構旅行者で、スーツケース本当にでかいの3つぐらい動かしてる人とかよくいますけどね。あれはね、私も見てて何日滞在するつもりなのかあれですけど、大変だなと思いながら見てましたけど、その勢いでしたね。まあでも、ただ旅行者はね、まあ確かにそんなに、まあ滞在しても1ヶ月ぐらいかな。でも、まあ引っ越してくるっていうとね、やっぱりお仕事しに日本に来るわけですから、まあ、それなりの荷物はあるとは思うんですが、まあね、なかなか運ぶのも大変ですよね。まあ今、引っ越しもね、先週言ったように結構簡単ではないですけど、海外からですからね。まあそういう光景もね、なかなか今ぐらいのシーズン、まあ意識的に見るとね、年がら年中じゃないんですけど、先生たちは結構移動してるんですけど、まあちょうど重なるとね、ちょうど先週かな、京都に行った時も、車両の中の大体半分、うん、ちょっと大げさに言っても6割7割海外の方でしたからね。もう、なんて言うんでしょうかね、何で喋ろうかと思うぐらい、何で喋ろうか、まあ、海外の方とね、なんか何語なのかという感じで、前の人たちちょうどカップルの方で喋ってきた英語じゃなかったんですよね。あれドイツ語だったかな、なんかそんなに僕も言語全部区分けできないんですけど、なんかそんな感じで喋ってまして、後ろは多分アジア系の方で、隣は英語だった気がしますね。家族連れ、自販機で、日本の自販機で、なんかその日本のお菓子をかなんかを買ってたので、子供がすごい喜んでて、お父さんが自慢げだった姿を旅行しててね、なんかいい光景だったんですか、まあ、見ながらでしたけど、だからほぼ全方位日本人いない状態でしたけど、なかなか京都はなかなかすごいですね、やっぱりね。はい、まあいろんな経験をしていかなきゃいけないんでね。今日はですね、この後ゲストの方もお招きしてるんですが、まあそういういろんな経験もね、お話ししていただいたりとか、ちょっと私だけじゃ物足りない部分もいっぱい盛り上げてくれるような方々をちょっとお招きなんかしちゃってるんで、まあ私のトークは今日これぐらいにしてゲストさんのコーナーに行きたいかななんて思ってますけれども、はい、今日はですねこの後、ゲストさんお二人お招きしておりますが、まずはその前に1曲をお届けしていきます。お届けするのは勝手にシンドバッドサザンオールスターズ。
人も何も消えて、夏の日の思い出はちょいと瞳の中に消えたほどに、それにしても涙が止まらない、どうしよう、うぶな女みたいにちょっと今夜は熱く胸焦がす、さっきまで俺一人あんた思い出してた時、シャイなハートにルージュの色がだら浮かぶ、好きにならずにいられない、お目にかかれて Come on back to me.
サザンオールスターズで勝手にシンドバッドをお届けしました。時刻は6時21分です。今日はゲストの方お二人をお招きしてお話を伺っていきます。今日のゲストは、今日のゲストはですね、前衆議院議員、山本左近さん。
はい、こんばんは。
お招きしてます。こんばんは。
よろしくお願いいたします。
まあ、といっても高校も同じなんで同窓生ですけど、
豊橋南高校出身の先輩の中でラジオ出させていただいてありがとうございます。
よろしくお願いします。そして、もう皆さんおなじみの、おなじみと言ってしまいましたが、活動家の近藤久志さんです。
はい、近藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なかなか雰囲気だけで言うとね、楽しそうなお二人をお招きしてお話をさせていただきますが、せっかくなんで佐藤さん、ちょっと簡単に自己紹介なんかどうでしょう。
はい、わかりました。ありがとうございます、はい、私は愛知県豊橋市、この地元出身でして、はいはい、牛川小学校、清涼中学校、そして豊橋宮城高校卒業ということでして、でその後は私は南山大学に入学はしたんですけれども、はい、小さな頃からレースに取り組んでまして、はい、19歳の頃からヨーロッパに拠点を移しまして、そこから大学は結果として退学を途中でしたんですけれども、はいはい、24歳の時に当時は日本人最年少で F1 ドライバーとしてデビューさせていただいて、はい、F1 の世界を回らせていただきました。でその後30歳になる年にこの豊橋の地に戻ってまいりまして、はい、地元で、医療福祉の仕事を次の自分のテーマとして掲げて、仕事をしている中で、はい、将来の日本や地域のことを考えた上で、やっぱり国政で、社会を良くしていきたい、未来の日本人がこの国に生まれてよかったという思いの中で、過ごしてもらい、そういう国にしたいという思いで、国政を目指して、昨年の10月の選挙までの1期3年間、はい、衆議院議員として活動させていただきましたが、現在落選中ということでございます
ありがとうございます、はい、なかなか F1やってるっていうこう話って、うん、まあ知ってはいるんですけど、はい、なかなかあれ、もともとなりたかったんですか。
もともとなりたかったですね。6歳の時に F1 を鈴鹿サーキットで見て、非常に衝撃を受けまして、将来自分は F1 になりたいと、ドライバーになりたいという思いだったんですが、はい、まあ、どうやって F1 ドライバーになっていいか分かんなかった中で、
そうですよね、
はい、まあ、当時はインターネットもない時代です。
はいはい、はい、
で10歳の時にレースの雑誌を読んでいたら、アイルトン・セナが4歳からカートというレースを始めてキャリアをスタートさせている、はい、ミハル・シューマッハも4歳や、はい、他のドライバーも5歳や6歳、非常に小さい頃からレースやってるということを気づいて、僕はもうすでに10歳でもう6年も遅れてるんだという危機感を感じましてでどうやったらレースを始められるのかっていうことを調べていった結果、当時中島悟さんっていう方が F1 を引退された直後だったんですけれども、その方が将来の F1 ドライバー育成のレーシングスクールを立ち上げたっていう記事を見つけて、はい、これだと思いまして、入校申し込み書を書いて、その入学をしたいというところで、私の、まあ、レースキャリアはスタートしたっていうところですかね。
近藤さん、皆さんおなじみの近藤さんが横で聞いてますが、なかなかね、F1 でね、
10歳の時に自分から主体的に行動するというこのバイタリティですよね。
すごいですね。
ちなみに僕今普通にリスナーになってましたんで
今聞いてましたよていうか、F1 ドライバーレーサーになりたいという人っていう人自体はね、まあ一定数いると思うんですけど、本当になる人ってかなり限定っていうか限られてますよね。
まあ、非常にそのまず F1 ドライバーという人数自体が世界中で非常に少ない。今はもう10チームで、各チーム2人なので20人、はい、で毎年入れ替わりがあったとしても大体3、4人、まあ、今年はちょっと多くで6人入れ替わりましたけれども、本当にその狭き門です。でただ私結局11歳でレースを始めることができたんですけれども、はい、その時に10年後、22歳の時に F1 ドライバーになるためにどうしたらなれるかって考えて、まあ、ノートにその階段を全部書いてって、要は22歳で F1、 10年後 F1 だったらその前の年はこのレース、このレース、このレースって、実は全部自分で階段を書いて、じゃあ今何やろうかっていう風に、でどのレースで勝てばいいのかっていうのを結構明確に自分の中では目標を決めてて、まあ、結果として2年ずれちゃったんですけど、 24歳でデビューしたっていう感じですね。
なるほど、すごいですね。
大谷翔平みたいですね。
いやもう僕も、ね、本当にそう思ったんですよ、
書いて。
でも僕の方が年がちょっと上なので、
先駆者
いやまあその大谷選手みたいな本当に素晴らしいあのアスリートの活躍されてる方たちが、まあ、そういうふうに、まあ、僕が自分のプロセスと本当に似たようなプロセスで、うん、あの取り組みがされてるってことを聞くと、うん、まあ、自分があの11歳の頃にこうがむしゃらに考えてたことっていうのは結果として一つ成功の道のへの続くあのなんですかね、手段だったのかなっていうふうに思いましたけど。
なるほど。
本当にあのちっちゃい頃はがむしゃらでしたからね。
もう やりたいなりたい、もう達成するぞ。
はい。
それでもやっぱりなかなかそこにねたどり着けないし、あの海外多いじゃないですか。
はい、19歳の頃から。
言葉の不安はなかった。
最初言葉はやっぱり分かんないことが多かったんですけども、
どっかで英語とか、まあ、その
そうですね、
習ってたんです
か。その自分のこのちっちゃい頃から英会話習ってたんですが、ただ14歳の時にカートの世界選手権に行った時にチームがイタリア人だったんですよ。で全員イタリア人で英語全然誰も喋ってくれなくてであのあイタリア語がレースやるには必要なんだなと思って、豊橋帰ってきてからあのイタリア人の先生を探して、
探したんですか。
でそしたら一人日本に、あ、日本にいてこの豊橋にいらっしゃって、
はい、
で1年半ちょっとイタリア語の勉強したんで、その時にこうラテン語系の言葉の基礎を覚えることができたかなと思って。
なんと、今何カ国語ぐらいなんとか日常会話できるんですか。
英語、スペイン語はスペインに最後6年住んでたんでスペイン語は話せますし、はい、あとはさっき言ったイタリア語、はい、あとはコミュニケーションギリギリなんとか取れるかなっていう意味で言うとフランス語ぐらいですかね。
あ、なるほど、どうですか近藤さん。
そうですね、
トリリンガル、
まあ、素晴らしい、
はい、
こういう人が世界と渡り歩いていくんだなと、はい、いうことを今一リスナーとしてですねリスナーの声を僕届けてますから、ね、今日は。
でもやっぱり子供たちにとってもそういう経験則から学ぶとか、うん、やっぱりそのなかなか言語をねそうやって喋るって難しい機会だと思うんですけど、じゃあそこで喋らないかんから習いに行くとか、実際それを、まあ、やっぱり使わないといけない場面があるからやるっていうのはやっぱり学びとして教育としても考えてもそう経験っていうのはやっぱ大事ですかね。やっぱり
そうですね、言葉について言うとやはり必要性が求められると思うんですよね、うん、例えば英語をねただ勉強したいっていうだけだとそのまあリスニングの能力やスピーキング能力、まあ、ライティングいろいろあると思うんですが、
うん、
でも結局言語って使ってなんぼなので、うん、やっぱりどれだけ喋れる環境、喋る必要のある環境があるかどうかっていうところが言語習得には一番大きいんじゃないかなと思いますよね。
こうどうですか近藤さん、こう世界を見てこう行く手足の子たちってね、まあ、環境はねあるような気がするんですけど ね、
はい、環境はね整ってきてるんですけど、まあ、いろんな技術も進んでるんで、うん、多いとは思うんですけど、やっぱし自分がこう、ね、佐久間さんもお話ししました、自分こうなりたいって主体的に動くってことをやっぱ気づいてあげないと、
あ、
いくら途上があっても、
うんうんうん、
チャンスがあってそこに行けてないっていうのは、うん、今こう豊橋はそこの主体的な教育という部分に力を入れてもらえると、もっとそういう世界
が、ね、幅がね、
幅が広がっていく、ね、
まあ今日比較的主体的に動いてそうな3人が喋ってますからね。
そうですね
まあやりたいことをやってきただろうなっていう雰囲気の3人なんで、あのそこはもうまさにその通りだと僕思うんですけど、なるほど。それでレーサーやられてて、僕はやっぱレーサーで、あ、なんか右京さんだっけな、あの、
ね、
右と左っていう文字がないとレーサーになれないかなっていうぐらいの、そういう時期があって、はい、たまたまだと思ってたんですけど、なんかそういう雰囲気で、なんかあのすごいその頃よくあのやっぱり見てた記憶があって、なんかあのすごい近しい感じもあるんです。それからじゃあ、まあ、いろんな世界の経験してやっぱり手足戻られていろんなこと思って、まあ、今考えて行動されてるみたいな感じ。
そうですね、はい、
うんうんうん、やっぱりその頃 その海外との経験というのは今やっぱり生きます
すごく生きるところもあって、やっぱり僕はその日本を外から見てきた10年間っていうのはとても自分にとって大きな経験だったと思います、うんうん、そのレースをやってたっていうこともそうですけれども、やはりその海外に出て自分が日本人であるっていうことをすごく強く認識を改めてしましたし、
なるほど、
ね、例えば自分がこう何かが日本のことを知ってるのかって考えた時に、20歳ぐらいの頃って自分は日本人だから日本のことって別に大して意識してなかったんですけど、
うんうんうん、
でも海外の人からすると珍しい日本人がいるってなって、日本ってどんな国なのっ ていう質問はたくさん僕は受けてきて、で日本人はどんな国っていう質問はすごく簡単で、
はい、
いや例えばあ日本は東にあって例えば和食が美味しいよとか、
はいはいはいはい、
なんか神社やお寺がいっぱいあるよとか、はいはい、説明の仕方ってすごくシンプルで分かりやすいけど、非常にこう日本に興味がある方たちで、
うんうん、
例えば禅について僕は勉強してるんだけどもこの言葉の意味ってどういうものとか、京都の例えばお寺と神社が併設されているこれってどういう感覚で置いてるんだとか、
はいはいはい、
結構細かな質問をされてきた時に、例えば茶道とか華道とかあるけども、
はい、
どのようにあれを文化的に昇華させてきたのかとか、
はい、
質問やっぱりされる方がいらっしゃって、
はい、
インテリ、インテリの方たちは、
はいはい、
そうすると全く答えられなかった二十歳の山本左近がいたんですよ、
はい、
でその時僕はああ日本人だけど日本のこと何も知らないんだなと思ってすごく恥ずかしかったですし、
なるほど、
じゃあやっぱり日本のことをもっと学ばなきゃいけないなと思って、まあ、海外に住みながら住んでる時には日本に来た時には日本の本を買ってって、うん、いろんな本を買って、まあ、持ってって時間の時にはすごく本読んだりとか、そういった風にすごく意識をして、あの学ぶことが多かったっていう10年でしたね。
なるほど。私もやっぱりあの常に僕もネイティブの先生囲まれてるんですけど、やっぱりそういう感覚って囲まれて初めてこう気づくところってあるじゃないですか、うん、なんか日本人としての意識高めるとか、まあ、だから豊橋に住んでてもそうだし、豊橋のことを意識するのって豊橋出てからの方がね強かったりとか、そうどうですか近藤さん、そんなそんな感じっていうか、そういう意識の持ち方っていうか、
まあ、豊橋のことを好きなんですけど豊橋のいいところって言えない豊橋人多いですよ。
あ、そうですね、
住みやすいよねって言うんですけど、じゃあ何がって言えない人が多いので、
うん、
こうやっぱそこのねこう魅力的なところ、うんうん、同じことだと思うんですよね。
あ、そうそう、だから僕はその出身どこですかって言われた時に、
うん、
まあ、愛知の豊橋だって常に言ってたんですよ、
うんうんうん、
よくあのね日本の中でもその愛知出身って言ったら、あ、名古屋だよねって言われるんですけど、
はい、
いや名古屋じゃないですよと、
はい、
豊橋っていう町ですっていうのは結構僕の中ではあのプライドを持っていつも豊橋っていう風に世界中で言ってきました。
ありがとうございます。だ嬉しいですね、やっぱそうやって豊橋を言っていただくっていうのは、僕もあのよく豊橋っていう名古屋でしょって言われるから、名古屋じゃないんですけどねっていうのがよくあったんですごいわかりますけど、あのこれからじゃあ例えば、まあ、あのすごい面白い話ばっかりなのでずっと聞いてたいんですけど、子どもたちとか、まあ、この成長させていく、まあ、教育も含めてですね、まあ、今ご自身の経験があるじゃないですか、いろいろ、まあ、どういうことさせてったらとか、どういうふうに思ってったら子どもたちってやっぱり成長していくみたいな思ってらっしゃいますか。
まあ、非常に難しい質問かなと思うんですけれども、やっぱり先ほど近藤さんもお話しされた自主的なっていうか、
うん、
あの好きなことに取り組まれていくような教育の方針がこれからもっともっと必要になってくるだろうなと思っていて、
うん、
でその子で言うと今小中学生にはタブレット1人1台配ってるギガスクールっていうのをやってますが、
はいはいはいはい、
これの主たる目的っていうのは、
はい、
個別最適な学びと共同的な学びっていうこの2つの軸が、
はいはいはい、
あの目的なんですね、
はいはい、
でその個別最適な学びっていうところに僕は結構焦点を置いている、うん、と思っていて、
個別最適な学び、
それぞれその成長というか学習のスピード感って違うと思うんですけども、そのデジタルツール、まあこれはあくまでもツールなので、うん、それをツールを使ってよりその子たちが学びやすい環境を整えてあげるというのが一つ、
うん、
であとはやはり興味を関心を持ったりして、
うんうん、
それを深められる探究的な学び、
はいはいはい、
ここをいかにその教育側としてあの機会を提供できるのか整えられるのかっていうのが、うんうん、僕は非常に重要な点だと思ってます。
なるほど。
でその上で STEAM 教育っていうのは、私はあの文科の政務官をさせて、文部科学大臣政務官をさせていただいた時にも、そのさらに推進していこうということで、内部でも勉強会を立ち上げてやってきたんですが、
うん、
この STEAM っていうのは STEAM 教育にアートを加えた分離融合型の学びなんと言われるんですけども、
うんうんう
ん、まさにその科学技術と、まあ、文化をこう合わせて、本当にこう何が課題なのか、そして課題をアプローチして、課題をそのどのようにアプローチによって解決していけばいいのかっていう、この学び方を私としてはさらに支援していきたいなと思ってます、
うんうんうん、なるほど。でもやっぱり今あの文系理系とかいう頭というよりはですね、まあ、いろんな経験則踏んでいかなきゃいけないし、まあ、あの要はあそういう、まあ、区分けというよりは、まあ、いろんな問題とかいろんなこうものに対していかに ストレートにこう当たって、しかもそれを解決していけるかっていうところっていうのは、そういう子どもの力としては大事な時期だとは思うんですけど、
これね、私がその話すると結構硬い言葉が多いのでなかなか分かりづらいと思うんですけど、はい、僕はこの自分の実体験からなんでこの STEAM 教育を推進してるかっていうと、はい、F1 マシンって科学技術でいかに速く走るかのエンジニアたちが考えてきて、はい、要は物理の科学技術の塊なんですよ、
はいはいはいはい、
でも速い車って美しいんですよ、
はいはいはい、
そこに必ず美しさがあって、
なるほど、
まさにこれって STEAM というか、
はいはい、
そのただ単に科学技術だけじゃなくて、それを追求していくと美しさが出てくるっていう、
なるほど、
その世界を自分は体験してきたので、それを肌身を持って感じてきた一人として、この2つってどっちかじゃなくて両方大事なんだよ、それを学ぶことによってさまざまな局面で、
なるほど、
ね、自分 の、 あの課題解決だったり使えるよっていうところを進めるような、進めるために自分の体験として大事なんだなって思ってました。
いや、まあ、めちゃくちゃ分かりやすかった。どうですか近藤さん。
そうですね、まあ、今、まあ、左近さんの話からすると僕はちょっともう少しちっちゃいところにあるんですけど、
はい、
タブレット今全部配られてるんですけど、
はい、
皆さんが持ってるiPhone とかこういうものと比べると、うん、教育の大人側が規制をしすぎて、う
ん、あ
アプリ入れれないんですよ。
アプリをね、
こういう学びを提供したいって、ね、うんうん、こうやってもそれ危ないから入れちゃダメって言ったら、うんうん、タブレット持ってても iPhone とか iPad の性能の、
うん、
まあ、2%1% しか使えてない、
うんうん、
ものだけ渡してるっていうことなんで、うんうん、そこは大人が責任を持って解放してあげて、
うん、
子供たちがもっと学べる機会を増やすってことを実行していく、まあ、規制を少し緩和をしてあげて、それを許した大人たちが責任を取っていくってことをやらないと、
うんうんうん、
タブレットあっても使えてないですからね。
そうですね、
これ意味ない
っていう。そう、まさにそこは課題意識も僕らも持ってて、うんうん、やっぱりその全国に配りましたけれども、うん、その使ってくださっている自治体と使っていない自治体のその統計というかその調査をすると、はい、もう全然バラバラなんですよ、
うんうん、
各町ごとによって全然考え方とか使い方が違ってて、ある県なんかはもう 20% も使ってない、でもある県はもう授業中の 80% 使ってますみたいな、まあ、こんな形でいかにその配ったものを有効活用していただくのかっていうところは、ぜひご地元の皆さんにもこうしっかり理解していただいてというか、有効活用が何が有効活用につながるのかっていうことは皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思いますね。
はい、やっぱり大事ですよね。なんか結局僕らもそうなんですけど、英語もそうなんですけど、英語をツールとして考えてる場面では英語って使える、もう要は使わないと結局これでコミュニケーション取ったりとかできないわけですけど、英語を学ぶために学んじゃってると結局使う場所が見えない時も多くあって、お二人おっしゃるように結局アプリもアプリを入れることが目的なくて、アプリの先に見えてる可能性に向かっていくこととか、使って何かしたら想像を高めていったりとか、力つけてることに対してまあ必要ってことだと思うので、まあでもそれをね、実体験として海外なんか行ったりとかやっぱりすると、すごくそれがちょっと分かる場面っていうのはやっぱり多いし、やっぱり日本人じゃないっていうのがまたちょっとこう同志っていうところじゃないところで、いろいろやっぱり、僕らも緊張したりとかですね、なんか違うものを皆さん持たれてんじゃないかなっていうところもあって、僕らも頑張らなきゃいけない、日本人らしく頑張らなきゃいけないみたいなところ感じる時もあるんで、まあ今日のお二人の話はね、非常になんか足りないですね。ねえ、なかなか面白い話でした。
これはまあ一リスナーになりきってましたけ
どね。ねえ、
楽しんで聞いてましたね。
ねえ、せっかく
喋りすぎました
か。いえ、とんでもないです。ちょっとまだまだ喋りたいところではありますが、聞いてる皆さんにせっかくなんで一言ずつ。先にじゃあ近藤さん、せっかくなんで。
そうですね。教育大事だと思いますし、豊橋市も今日新しい4月からの教育長が、山西さんから新しい原田さんという教育長が議会で決まりましたので。新たなこういう子どもたちをね、
うん、
どういう主体的に活躍できる豊橋市の教育を施すかということは、民間の皆さんと親御さんとお子さんとも含めてやっていっていただければいいなと思います、
は
い
は
い
は
い、
私も一緒に頑張ります。ありがとうございます。佐古さん、
はい、今日はどうもまずありがとうございました。
ありがとうございます。
教育について多分語り出したらもっともっと皆さんと話すべきことがいっぱいあるなというふうに改めて思いました
はい、はい、
まさに次世代を、日本のこう未来を切り開いていくのは次世代の皆さんだと思いますので、
うん、
子どもたちが自分たちの夢に向かってのびのびとその夢に挑戦できる環境を整えていきたいと というふうに思っていますし、これからも努力してまいりたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。今日はですね、ちょっと尽きることない教育談義になりましたが、お二人お招きしました。前衆議院議員の山本左近さん、そして活動家の近藤久さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時40ちょうど2分です。エンディングの時間になりました。皆さん今日は本当にね、どうでしたか？なかなか僕もね、こうやってしっかり教育の話をするメンバーとですね、こうやって放送なんかで喋れるのはなかなかない機会だったので、非常にいい機会だったし、なんか佐藤さんもそうでしたし、近藤さんもおっしゃってましたけど、やっぱりいろんな経験積まないとね、なかなか僕らって、気づかずに時間で流れていっちゃうんで、やっぱ経験して刺激いただくともらうと、それに対して向かっていく、まあ、受験なんかもそうですし、まあどんなことでもそうだと思うんですけどね、やっぱり、僕らもそれを忘れずにいきたいな。なんかでもいいですよね、そう、科学的なものが最後いくつも美しくなるみたいな。でもアスリートとかもそうですもんね、活躍されてる方はやっぱり美しいと思いますし、やっぱ頑張ってる人ってやっぱり、そう見えてくるじゃないですか。だからやっぱり、通じるものもあるのかななんてすごい思いました。ぜひまたね、こういう機会持って、放送の中に収まらないことだけは分かりましたんでまたお二人と一緒に喋る時がありましたら、皆さんぜひ楽しみにしていただければなって思っております。今日はですね、なんか久々に語る感じで放送をお届けしましたけど、いかがでしたでしょうか。まだまだね、一緒にね、教育を考えていきたいと思ってます。皆さんも一緒に、これから4月からもね、一緒に、なんか盛り上がっていきたいような気持ちの熱血でした。今日は本当にありがとうございました。今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.